2018年の歩みも早くも二月が過ぎ去りました。そして、3月に入りました。つい先日クリスマス礼拝を捧げ、元旦礼拝を捧げたかと思ったら、すでに今朝は今年3回目の聖餐礼拝とありました。もう2018年の6分の1が過ぎ去ったのです。そう考えますと、月日が経つのは早いなと思わされます。私たちが使っているこの西暦2018年という年の数え方は世界中で使われています。平成30年という年号は日本だけですが、西暦は世界共通です。これはキリストが生まれた年を起点として考え、今年は2018年目となるのです。実は何気なく使っているこの西暦には深い意味があります。なぜわざわざキリストの誕生をゼロとする必要があったのか、西暦ゼロ年とする必要があったのか、これまでもそれぞれの国特有の年の数え方というのがありました。しかしそれをわざわざ一度リセットして、キリストの誕生に焦点を合わし、歴史をゼロとしたのか、それはこれまで続いていた人間の歴史の中に神がやってきた、人類の歴史の中に神がおいでくださった、そのことを記念して西暦を数えるようになったのです。創世記を開きますと、もともとは神と人は共に歩んでいました。しかし人間が神に背き、エデンの園を追放されて以降、人間と神は全く別の世界に生きるものとなりました。それ以降、神に背を向けて生きてきた人間の歩みと神のおられる天の御国とでは、それぞれが別々に時間が流れてきました。互いの時間は決して交わることのない平行線をたどっていました。しかしイエス・キリストが天の御国からこの世界においでくださった、まさにそこから人類の歴史に神が交わったというのが、キリストの誕生、西暦の始まりです。この西暦が数え続けられる限り、2000年前確かにキリストがこの世に来られたという客観的事実を私たちは確認することができるんです。クリスマスが人類の歴史に神が入ってくださった、交わってくださったということを記念する日であるならば、今朝開かれました創世記の箇所は、聖書の歴史が初めて聖書以外の歴史、一般の世界史と交差する箇所となります。今まで創世記は天地創造から始まり、エデンの園でのアダムとエヴァ、そこから生まれた子孫たちを神との関わりの中で取り上げてきました。カインとアベル、バベルの塔、ノアの箱舟、そしてアブラハムとサラ、後にイスラエル民族となる人々の祖先を見てまいりました。しかし、今朝の創世記の箇所では、アブラハムとロトが戦争に巻き込まれたことが記されています。戦争というのは歴史に残るものです。自国と敵国のそれぞれの歴史書に記録されていきます。この戦争によって、アブラハムという聖書の登場人物が周辺の国々と関わりを持つことになったのです。ですから創世記に記されているこの戦争の出来事というのは、聖書物語の中だけの出来事だけではなくて、戦った周辺の国々の歴史にも刻まれていった本当の出来事だということを客観的にも知ることができるのです。今朝はこの箇所より二つの祝福と題しまして、アブラハムの戦い、信仰の戦いを見ていきたいと思います。改めて14章の一節から見てまいりますと、聞き慣れないカタカナの名前がずらーっと出てきています。私も先ほど読みながら、自分で読みながら何度も噛んだんですけど、わからない、知らない名前がずっと出てきます。で、前回の13章の話では、ロトとアブラハムの牧者の間で争いが起こり、 それぞれが分かれて暮らすということになっていました。でアブラハムはもともと住んでいた地にとどまり、ロトはヨルダンの低地を選び、やがてソドムの町に移り住んでいったというのがその話でした。しばらくするとカナンの地で周辺の国々との戦争が勃発します。どういう戦いだったかと言いますと、9節に4人の王と先の5人の王と書かれていますが、4つの国の王様と5つの国の王様とが戦いを起こしたようです。4節を見ますと、彼らは12年間ケドルラムメルに仕えていたが、13年目に背いたと記されております。ケドルラウメルに仕えていた5つの国の王が反旗を翻して戦いが起き、それを4つの国で迎え撃ったというところです。で、この戦争は4つの国対5つの国の戦いでした。もうその力の差は歴然だったようです。で、普通に考えたならば、4つの国と5つの国との間での戦争ですから、5つの国の方が大きく断然有利だと考えますが、実際は4つの大国対5つの小国といったところです。なぜならこの5つの小国合わせても、東京23区ぐらいの大きさしかなかったと言われています。対する4つの大国はかなり広大な地を持つ国だったようです。当然、財政にも差があり、武器や軍事力にも力の差が出ていました。ケドルラウメル率いる4つの国からなる東方の大王たち、対5つの小国からなるカナン連合軍という戦いが起こったのです。で結果、東方の王たちは反旗を翻したカナンの王たちに報復をし、次々と打ち負かしていきます。戦争というのはそれぞれの国の歴史に残る大きな出来事です。しかし、遊牧民族のような暮らしをしていたアブラハムたちにとっては全く関係のないものでした。アブラハムたちは無駄な争いを避け、無意味に血を流さない平和主義だったからです。しかししばらくすると事態は一転し、アブラハムが戦いに加わらざるを得ない状況となっていきます。11節と12節を読みます。そこで彼らはソドムとゴモラの全財産と食料全部を奪っていった。彼らはまたアブラムの甥のロトとその財産をも奪い去った。ロトはソドムに住んでいた。ケドルラウメルたちに打ち負かされたソドムの王とゴモラの王は逃げた時穴に落ち込み、残りの者たちもちりぢりに逃げたとあります。そこで彼らはソドムとゴモラの全財産と全食料を奪っていくのですが、その時ソドムに住んでいたロトたちも捕虜としてさらわれていってしまったんです。これには平和主義のアブラハムも黙っていられませんでした。捕虜となってしまった甥のロトを救出するために剣を取るのです。14章の14節。アブラムは自分の親類の者が虜になったことを聞き、彼の家で生まれたしもべども318人を召集して、ダンまで追跡した。ここからが面白いのですが、アブラハムと318人のしもべを合わせても、たった319人という人数で敵を追跡し、そして彼らを打ち破ってしまうのです。しかも、王の軍隊や戦士たちではなく、彼の家で生まれ訓練を受けたしもべたち、奴隷たちで打ち倒したというんです。15節には、夜になってとありますので、夜襲をかけたようですが、17節には、こうしてアブラムがケドルラオメルと彼と一緒にいた王たちと打ち破ったとあります。あの大国エラムの王ケドルラオメルと彼と一緒にいた王たちとをたった319人で打ち破ったっていうんです。相手がどれだけの人数がいたのかわかりませんが、カナン連合軍でさえ歯が立たなかった東方の大王たちを任してしまったんです。 その昔、ペルシャ戦争の時に、スパルタを中心とするギリシャ軍とペルシアの遠征軍との間で、テルモビュライの戦いというのがありました。その時、たった300人のスパルタ軍が1万人のペルシャ軍と戦ったと言われています。この時、スパルタ軍と戦った1万人の部隊というのは、不死隊と呼ばれて、一人の兵士が死んだらすぐに一人が補充され、常に1万人の兵士による精鋭部隊となっていました。一方、スパルタの300人の重装兵は、右手に相手より長い 2.5 メートルの長槍を持ち、左手には大きな丸い盾を装備し、自分の盾で左側の味方を守り、右側の味方に自分を守ってもらうという戦法で、ペルシャの1万人の不死隊と戦ったのです。結果、1日戦っても1万人のペルシャ軍は300人のスパルタ軍を突破できなかったと言います。2日目もペルシャ軍はスパルタ軍を突破できず、損害を受ける一方となり、3日目になってようやく様々な戦略によってついにスパルタ軍を追い詰め、四方から攻め取るのですが、スパルタ軍は最後まで抵抗し、槍が折れると剣で、剣が折れると素手や歯で戦ったそうです。まあ、最後は、スパルタ軍との接近戦を恐れたペルシャ軍が、遠距離から矢を雨あられのように降らせ、ようやく300人を全滅させたといいます。しかし、その日だけでも、ペルシャ軍の戦死者は、2万人に上ったと言われています。まあ、10年ほど前にですね、その戦いを映画化したものがありましたが、アブラハムが319人でケドルラーメルたちを打ち負かしたということから、まあ、その戦いのことを私は思い出しました。まあ、実際どのような戦いであったかは聖書には記されていません。結果としてアブラハムは大王たちを打ち負かし、捕虜となっていたロトたちと全財産全部を見事取り戻したのです。で、このようにしてアブラハムはロト奪還に成功したのです。しかし、このケドルラオメルたちとの戦いに勝利したアブラハムでしたが、後にはもう一つの戦いが彼を待っていました。まあ、それは信仰における戦いです。敵に勝利して帰還したアブラハムを二人の王が迎えます。一人はソドムの王、そしてもう一人はシャレムの王メルキゼデクです。まあ、敵に勝利し、よくやったとアブラハムの手柄を褒めるかのように二人の王が彼らを迎えるのですが、この二つの王が全く対極をなす王なのです。ソドムの王とはどんな存在でしょうか。ソドムという町はとても罪深かったと聖書は記しています。罪深い町というのは世の中的に見たらとても誘惑に満ちた魅力的な町だということができます。まあ、よく言われるのが日本でいう東京です。富と繁栄の象徴のような町です。ですからソドムの王はこの世的な王、肉的な王です。では、シャレムの王、メルキゼデクとは、どのような存在なのでしょうか。で、ここに来て、シャレムの王、メルキゼデク、誰それというふうにならないでしょうか。ここまで聖書を読んできまして、いろいろな国の王様が登場してきました。一節から読みますと、ずらーっとこう、カタカナ表記で、9つの国と王の名前、さらに地方の名前、そこに住む民族の名前がたくさん出てきました。エモリ人とか、アマレク人とか、セールの産地とか、シディムの谷とか、そんな調子でこう16節まで来たのですが、ここで突然知らない人が出てくるんです。これまでの話の流れで、一回も名前の上がっていなかった国の知らない王様が突然現れて出てくるんです。アブラハムが戦いに勝利して帰ってくると、それまで逃げていたソドムの王が、どこのことをやってきて、よくやった、褒美を使わそう、みたいに言い寄ってきたのも、とても滑稽なことなんですが、そんなソドムの王に割り込むようにやってきた、メルキゼデクという人物が、 パンとブドウ酒を持ってきたというのがとても不思議でならないんです。私たちはここをですね、こうスラスラと流れるように読んでしまうんですけど、こうよく考えてみると、突然割り込むようにやってきたメルキゼデクが、パンとブドウ酒を持ってきた。とても不思議な光景です。かたや、褒美を使わそう。戦利品として財産を与えようと、これから言おうとしているソドムの王を尻目に、メルキゼデクが持ってきたのが、パンとブドウ酒なんです。一方は財産、一方はパンとブドウ酒です。何なんでしょうか、この差というのは。どこからともなくやってきた、見たこともない、聞いたこともない、知らないおじさんがですね、まあ、戦いお疲れ様と言ってこう差し入れを持ってきたように思えてならないんです。まあ、しかし、メルキゼデクというのは、ソドムの王が言うよりも先に、彼が財産を取りなさいと言う前に、パンとブドウ酒を持ってきたのです。まさに彼の戦いの勝利をパンとブドウ酒で祝ったのです。これまで一切戦いに加わっていなかったシャレムという国の王であり、祭司であるメルキゼデクが、戦いに勝利したアブラハムへの称賛の言葉として、あなたの手に、あなたの敵を渡された糸高き亀に、誉れあれと言ったのです。たった319人で、東方の王たちと戦ったアブラハムでしたが、実は彼と一緒に、神様が一緒に戦っていたということをここから知ることができるのです。で、思い返しますと、以前、エジプトでは、自分が殺されるのを恐れて、自分の妻を妹と偽ってまでして、自分の命を守ったアブラハム。あの、ヘタレのアブラハムが、どうやって、たった319人で、大国と戦って、打ち負かしたかが不思議なのです。そこには、アブラハムと共に戦ったお方がおられたのです。それはアブラハムの戦いではなく、神の国の戦いでもあったのです。神がアブラハムと共に戦い、神がアブラハムの手に敵を渡し、神がアブラハムを勝利に導いたのです。このメルキゼデクは、神が与えてくださった勝利をパンとブドウ酒を持って共に祝ったのです。言うなれば、神様の手柄をパンとブドウ酒を持って共にアブラハムと祝ったのです。私たちは何かを成し遂げたとき、それは自分の力ではなく、神が成し遂げさせてくださったということを覚えなければなりません。試練に勝利したとき、それは自分の力で勝利したのではなく、神が共に戦っていてくださったということを覚えなければならないのです。ソドムの王が肉的な、この世的な王であったなら、メルキゼデキは霊的な王です。この二人の王がアブラハムを祝福したのです。この世的な祝福と霊的祝福がアブラハムの前に差し出されていったのです。それぞれどのようにアブラハムを祝福したのでしょうか。14章の21節を見ますと、ソドムの王はアブラムに言った。人々は私に返し、財産はあなたが取ってください。ソドムの王は戦いに勝利したアブラハムに、戦利品は取って、捕虜は返してくれと言ったんです。アブラハムにとっては、ロトさえ帰ってくれば、捕虜に関しては興味はなかったでしょうから、人は返して、ロトも帰ってきて、財産だけもらうというのは、悪くない条件です。黙ってそれを収めておけば良かったことだと思います。ロトが無事に戻ってきて、なお利益を得る。財産が増えるわけですから、相手の面目も立ち、こっちも得をします。まあ、両者に利益があることをウィンウィンと言うそうですが、この場合、双方に利益があるわけですから、アブラハムとソドムの方はウィンウィンの関係になれるのです。では一方、シャレムの王、メルキゼデクはどうだったでしょうか。 ソドムの王が財産をくれるというよりも先に口を開いたのがこのメルキゼデクです。一体何をくれたのでしょうか。祝福を受けよ、アブラムと言ったのです。彼は何もくれなかったのです。まあ、言えば、パンとブドウ酒だけですね。メルキゼデクは戦いに勝利したアブラハムに対して何もくれなかったんです。その代わり、アブラハムを祝福したというのです。どうでしょうか？祝福とは一体どんなものなのでしょうか？この時点では一切目に見えないものです。この時点では祝福とは一切手に取ることもできない、掴むこともできない、目で数えることもできない。言ってしまえば祈りの言葉、祝福の言葉一つかもしれません。ここにアブラハムに与えられたもう一つの戦い、信仰の戦いがあります。また信仰のテスト、信仰の試練と言い換えることもできます。これによって神様はアブラハムを試されたのです。まあ、先ほどの一つ目の戦い、ロトを取り戻すための戦いは、まあ、現実の試練、肉体の試練でした。もちろんそこにも神様により頼んでの勝利がありました。しかし、もう一つの試練、それはより霊的な試練でした。一方では財産を受けなさい、受け取りなさいと言って、金銀財宝や家畜が与えられる。しかしもう一方では、祝福を受けなさいと祝福の言葉が与えられる。あるいは祝福の祈りをしてもらえる。霊的祝福と、この世的な祝福です。さあ皆さんならば、どちらを選ぶでしょうか？皆さんはどちらを必要としているでしょうか？普通に考えるならば、目に見える財産の方が祝福と思えるかもしれません。現実に物質が与えられるのと、祝福を受けようと言葉をかけられるのでは、懐が満たされる方が嬉しいはずです。しかしアブラハムは、メルキゼデクの方の言葉に応答していったのです。なぜなら彼の言葉は、本当の祝福はどこから来るものなのかを気づかせてくれるものだったからです。19節。彼はアブラムを祝福していった。祝福を受けよ、アブラム。天と地を作られた方、意図高き神より。20節。あなたの手にあなたの敵を渡された意図高き神に誉れあれ。このメルキゼデクの言葉から3つのことが教えられます。まず、祝福を受けるのは誰からか。祝福が来るのはどこからか。それは、この地上の王からではなく、この世界の誠の王から、天地を作られた意図高き神からであるということ。祝福は天から来るのです。そして、戦いに勝つことができたのは、自分の力ではなく、神様が勝利させてくださったからだということ。そして、受けるべきは、この地上の富ではなく、天からの霊的祝福を受けるべきなんだということが教えられるのです。シャレムの王メルキゼデクはアブラハムの勝利に対して天を見上げさせたのです。一つのことを成し遂げたときにこの地を見るなら自分の力やこの世の利益に目が行ってしまいますが、天を見上げるなら私たちの力はどこから来るのか、私たちの祝福はどこから来るのか、その源を見上げることができます。メルキゼデクはアブラハムに祝福を受けよと言いながらも、あなたに敵を渡された意図高き神に誉れあろうと言って、その栄光を神に帰しているのです。私たちは神に栄光をお返しすることを忘れてはならないのです。そしてメルキゼデクの祝福の言葉を受けたアブラハムの応答が記されています。20節、アブラムはすべてのものの10分の1を彼に与えたとあります。ここには驚くべきアブラハムの信仰が伺えます。なんと祝福を受けたアブラハムの方が逆に捧げるということをしたのです。目には見えませんが、天からの祝福を確かに受け取ったアブラハムが10分の1を捧げたのです。 一方、財産を取りなさいと言ったソドムに対しては、ソドムの王に対しては、私は天と地を作られた方、意図高き神、主に従う。糸一本でも、靴紐一本でも、あなたの所有物から私は何一つ取らない。それはあなたがアブラムを富ませたのは私だと言わないためだと言って断ったのです。財産を取りなさいというソドムの王の申し出を拒否し、祝福を受けなさいという神に栄光を返し、十分の一を捧げたのです。このようにしてアブラハムは、霊的祝福を勝ち取っていったのです。私たちもアブラハムのように、天を見上げて、天からの祝福を求めた歩みを目指していきたいと思います。今日聖書に登場した、このシャレムの王、メルキゼデックという人は、訳しますと、義と平和の王であり、新約聖書のヘブル人への手紙を見ますと、イエス・キリストを指し示す存在だったということが言われています。実は、アブラハムは与えられた祝福の究極的な実現であるイエス・キリストの前触れとなる存在とここで出会っていたということがわかるのです。アブラハムは知らず知らずのうちに神様が約束してくださった祝福が成就するという予告編をここで見させていただいていたのです。イエス・キリストは私たちを罪の奴隷状態から解放するために、この世においでくださり、罪と悪と戦って勝利してくださり、私たちを死と滅びから勝ち取ってくださったのです。そして私たちを勝利の凱旋の列に加えてくださったのです。今朝の箇所より私たちはもう一度私たちの祝福はどこから来るのか、私たちの祝福の源を確認することができました。そして今も天から豊かな祝福が私たちに注がれているということを覚えたいと思います。そして今日も今もこの礼拝において天からの祝福がお一人お一人に注がれているということを覚えたいと思います。戦いを終えたアブラハムをメルキゼデクが出迎えてくれたように、神様は私たちを礼拝というこの世の最も祝福された場に迎えてくださるお方です。神様はこの世の戦いに疲れ果てた信仰者を礼拝の場に出迎えてくださり、その労をねぎらってくださいます。まるで戦いを終えたアブラハムを旅の途上で出迎えて、パンとブドウ酒でもてなしたメルキゼデクのように、一週間の歩みを終えて、霊的に疲れを覚えた私たちを迎え入れ、霊的休息を与え、また再び霊に満たして送り出してくださるのです。私たちの信仰の歩みのゴールはまだまだ先ですが、途中で疲れ果てて倒れてしまわないように、御言葉のパンを与えてくださるのです。私たちは、この霊的祝福を毎週この礼拝の場で受け取らなければ信仰の歩みを進めていくことはできないのです。この礼拝の場で与えられる数々の祝福を受け取らないでは霊の戦いに勝利することはできないのです。そしてこの礼拝において御言葉を通してまた聖餐を通して与えられる霊の養いをいただかないでは霊的成長をすることができないのです。実際に今日はこの後行われる聖餐式を通してパンとブドウ酒を持って目に見える形で祝福を受け取ることができることも感謝したいと思います。私たちは天からの霊的祝福を受け取ることをいつも主体求めつつ今週一週間も歩ませていただきたいと願います。それではお祈りいたします。祝福を受けよ、アブラム。天と地を作られた方、意図高き神より、あなたの手に敵を渡された意図高き神に誉れあれ。恵み深い天の父なる神様、私たちは何かを成し遂げたとき、それは自分の力ではなく、自分を見るのではなく、天を見上げて、それを成し遂げさせてくださった神様に 栄光を返すものとさせてください。そして私たちは毎週毎週の歩みをこの礼拝を通して霊的に満たされ、また霊的休息をいただき、神様からの祝福に満たされて、また歩みを始めたいと願っております。どうぞ私たちのこの信仰の歩みをゴールに至るその日まであなたが導いてくださいますようにお願いいたします。これから行われ、この後行われます聖餐式の上にも豊かに神様が望んでくださり、私たちに祝福を注いでくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。